皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムズです。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都三条寺町のど真ん中から、自由に、シンクして発信、しようという番組です。今から30分ですね、開発援助について、いろいろと勉強していきたいと思います。本日のゲストは、中島優さんです。
はい、中島優です。よろしくお願いします。
はい、ちょっと中島さんの、紹介させていただきます。1987年京都市、京都生まれで、2012年、7月にアートと音楽でケニアのエイズ孤児を支援する NGO 法人ライティジャパンのを京都に設立された代表ですね。
はい、
でそれでカナダの NPO 法人と提携が決まり、2013年12月に、今年12月ですね、
はい、
に、カナダの NPO 法人と一緒になってケニアに中学校の教室を一つ設立予定と、ということで中学校の校歌を作曲し演奏したりと、外国人とアート作品を作るチャリティーパーティーを開いたり、楽しんでケニア貢献できるプロジェクトを行っていますと。
そうですね、
ということで、はい、はい、ね、まずちょっと聞きたいのは、はい、まだめちゃくちゃ若いしアフリカも行ったことないと思うんですけども、はい、どうしてそのこういうプロジェクトを進めようと思ったんですか。
は
い、
そうですね、まず二十歳の時に旅行でメキシコに行って、孤児というものを人生で初めて見たんですよ。でその日本では見たことがなくって、それでまあ普通に衝撃を受けてそのまま日本に帰って、でその時まだ学生でしたので、まあ就職とか自分の人生についてすごく考えた時でもあったんですが、そう、例えばまあ二十歳で就職をして、その後まあ定年までの40年間、まあその給料も入るし、そのまま日本に住んだらもう家も車も手に入って普通の人生が送れるっていうことに気づいたんですが、うん、まあ、その自分の欲をまあまあ、悪い言い方かもしれないですが、満たすためにもうずっとお金を使いたくないと思ったんですよ。
うんうん、
それなら、まあ、最低限収入を得て、その残りの人生を、その、なんていうの、生活保障がない人たちのために活動していきたい。うん、で、まあ、とりあえずのゴールとして、うん、まあ、30歳までに絶対アフリカに1校は学校を建てたいっていう目標を決めました。
うん、はい、そうか、メキシコ、ね、
はい、
でその孤児にあって、
はい、
その世界には、ね、貧しい人も孤児もたくさんいるんで、
はい、
まあ、助けてみようと、まあ、日本っていうのは先進国で、
はい、
非常に豊かな国で、まあ、将来、まあ、なんていうかな、今ちょっとね、割とワーキングピア、はい、プアとかいろんな言葉があって、働いても働いても頑張らないという、はい、まあ、現実もあるんだけど、
はい、
まあ、どうせやるんだったら、あ、世界の困ってる人々を助けようということ で、
ね、
ライティジャパン建てられて、
はい、
でとりわけその活動に興味あるのはやっぱ音楽とか、
はい、
アートを通じてっていうことなんですけれども、はい、これは具体的にどういうことですか。
そうですね、私自身も学生の時から特にまあアート、アメリカンポップアート、アンディ・ウォーホールとかが大好きだったんですけれども、やはり孤児とか、まあ、特に私が支援するエイズ孤児っていうのは、まあ、両親ももういないですし、自分自身もエイズにかかって、その、この後の人生がどうなるかわからないっていう不安の中、頑張って勉強してる子供たちなんですよ。で、頑張ってはいるんですが、その、自尊心がすごく低い。その、あまり、その、小さい時からこう、差別を受けたりとか、親の愛情を受けられてないので、自分に自信を持てないっていうのを、自尊心を高める方法としては成功体験を重ねてもらうことがすごい大切だと自分で調べて思ってるんですよ。
うん、
それで、まあ、特に自分が好きなアートプラス、あとアフリカの方はすごく音楽の文化もセンスの言い方が多いので、それを通じて成功体験を増やして生きる希望を持って生きほしいなと思って、
うん、はい、アフリカで生活してるとき、
はい、
まあ、アフリカの子供たちと、
はい、
まあ、つながったというかですね、家内が寺子屋のようなものをなったんで、はい、西アフリカリベリアなんですね、で奥の子供たちが来て、
はい、
とりわけ、今も忘れないのはアフリカの結婚式に、
はい、
出席したときに、多分3歳か5歳かそれぐらいの子供がちゃんと綺麗な白いね結婚式用の服を着て、はい、でそのダンス踊ってる姿を見れば、
はい、
今まで見たことないね踊りで、誰も教えないのにこうすごく踊ってて、はい、それはリズム感が抜群なんですね、あるいは天性のね、そういうアフリカ人の子供が持ってる、はい、音楽とかアートの、芸術性というかね、はい、それに惚れ込んだんですけどね、
はい、やっぱ違いますよね、なんか
違うね、歌もね、あの別に、教育を受けたわけじゃないと思うんだけど、はい、違うんで、僕の経験からいくと、教育っていうのは、はい、やっぱりもっと平等に、提供すべきであると、世界中の人々、
はいはい、
で決して日本人が賢くて、はい、アフリカ人の、ね、子供たちはダメというのではなくて、彼らの方がむしろ、勉強したいという、ね、好奇心と意欲があるから、
そうでしょうね、
ある意味では、ね、日本人よりかその能力があるというふうに僕は思ったんですね、はい、
なるほど、
そうやね、はい、まあ、今年ケニアに行かれる可能性があるということで、
そうですね、はい、年末に、
年末に、
はい、ま、滞在するのはその提携しているカナダの NGO の施設で、まあ、24時間警備があるところで、まあ、100校ぐらい、運営されてるんですけれども、その学校回って私も、まあ、日本語とか英語を教えたりとか、まあ、性教育で、あとは協賛会社がコンドームをいっぱいいただいたので、それを配布しに行く予定です。
NPO、カナダの NPO と、
はいはい、
そのね、日本で今やってる NGO の違いとかね、
はい、
どういう考え方を持ってるんですか？
あ、違いですか？まあ、その助けたいっていうところはもちろん一緒なんですが、やっぱり欧米の NPO なので、そのキリスト教とか、の色がまあちょっと強いかもしれないですね、ただそのキリスト教の団体なんですが、学校の授業はまあイスラムとかキリストとか、まあいろんなその信仰によって授業が選べたりとか、まあ、応用性はあると思います。
アフリカにいる時に、フィンランドとか、
はい、
北欧からのこう若い、まあ、カトリックかプロテスタント分かんないけども、はい、結構来てたんですね。
あ、そうなんですか。
で、彼らはその日本人が考える宗教観が強いというそういうイメージよりか、もともと宗教国家だから、
はい、
アメリカも、
はい、
その北欧もですね、
はい、
なんかすごくこのボランティア精神に富んで、みんなすごくやっぱりね、いい人で、まだ若いね、多分二十歳ぐらいの女の子だけど、
あ、そうなんですか、
すごいなかなかね、よく仕事したなと思うんですね。
そうですね、私もそのやっぱアメリカには2回ほど行ったことあるんですが、そのやっぱり宗教的な結びつきが日本とは違うのと、まあ、それがあるからこそアメリカと日本の NPO とかのこう寄付金の規模とかも全然違うので、それが大きいんですかね。
寄付金に関しては、やっぱアメリカとかは税金で持っていかれるよりか、
はい、
自分の意思で、
はい、
寄付して、
はい、
税金控除されるというかね、ですね、そっちの方向で、そこには意思という、
はい、
まあ、ウィルというかね、自分のあれがあるんで、
はい、
すごくいいと思うんだけど、日本はまだまだ遅れてる、遅れてということは、これからアメリカ的な方向に向かっていくと思うんですけどね。
はい、そうですね、はい。まあ、私もいろんな NGO、 日本の NGO のセミナーとかでいろんな方とお話しするんですが、やっぱりアメリカと比較が多いので、それを目指してる方は多いですね、
僕はあんまり海外の NGO とか NPO なりシンクタンクが詳しいんだけど、
はい、
日本の NPO とか NGO 実はあんまり詳しくなくて。
あ、そうなんですか、
どんな感じなんですか、日本の NPO、
日本は
特にアフリカとかこういう海外の援助関係の、
はい、そうですね、まず資金源が、まあ、会費、一般の方からの会費と、あとはその企業さんとか、あとはその書き損じはがきを集められて、こう1枚40円とかの利益を積み重ねてこう頑張って運営されている方が多いので、でやっぱりそのトップクラスの何パーセントの方とかは、それでも年収がまあ800万とかいっていい方ですね。そこはアメリカの基準の給料形態と比べるとだいぶ低いかなと思います、
ね。800万円ったらいいと思うよ、かなり。今の世の中で800万円もらってる人ってのは特に少ないと思う、ね、はい、
ただ本当に数パーセントなんで。
数パーセントが、
はい、
多くの人は、まあ僕が知る限り NGO、はい、NPO っていうのは他の仕事を持ってて、
そうですね。
で、夜とか週末とかね。
はい。はい、
会社 人になれば、はい、やっぱり組織の中で会社のために働くけれども、はい、自分の夢を追うために週末とかお金っていうのは、はい、まあ活動費がトントンになるぐらいでやっていこうという感じだね。
そうです、私もまさにそんな感じですね、今、は
い、まあそれでも人生長いというかね、
はい、
好きなことできたら、
はい、
ね、
そうですね、はい、生きがいがあるので楽しいですね。
まあちょっと学校建設ですけれども、はい、いくつぐらい学校作ってきたの、将来の目的で。
目的ですか、
うん、夢とか。
私はでももう、とりあえず次建てるの、今年建てるのが教室で、
うん、
もう一個、あの、丸々の9クラスの学校を作りたいと思ってて、
うん、
まあ、数は多くないですが、そこで、その、内容とかカリキュラムを自分たちでこう決めて、うん、中身を濃くしたいですね。
うん、具体的に、
はい、
まあ、ハードという建物は、はい、まあ、向こう安いから少しやれば、はい、まあ、作れると思うんだけど、
ね、
まあね、言われたカリキュラムとかソフトの面で、
はい、
まあ、僕が知ってるアフリカというのはそれこそ1980年代のアフリカであって、はい、二十何年間知らないんだけど、
はい、
うん、あの今は、インターネットとか、はい、iPad とかアフリカ人の子供に iPad なりを提供すれば、
はい、
直接その電波、うん、あのインターネットごみにつながるから、
はい、
あんまり電気っていうのは充電するようなものを、水車か風力かなんかでやって、
はいはいはい、
それ充電さえやれば世界のこういう情報がね、
はい、
入ると、うん、
そうですね。私もあの仕事が今携帯販売の仕事なので、うん、まあ、スマートフォンとかタブレット系をまあ安く買える環境にありますんで、うん、それをまあ寄付しようかなと思って、
うん、
でまあ Wi-Fi で使える環境もあるので、
うん、思ってるほど思ってるよりもあの初期昔やったら、
はい、
あの社会資本整備とか、
はい、
インフラっていうね、それはすごいお金かかったのに、
はい、
今はあんまりお金かけなくても、その携帯とか、
はい、
電気とかね、つなげたり、もう昔と全然その社会資本整備の仕方が変わってきたん
で、ね、
少しお金があれば、うん、そういうことできるんだよね。
うん、そうですね。うん、で、あと一つお伺いしたいのが、うん、その、アジアと南米とアフリカで、
うん、
あの、貧困のこう違いとかってありますか？
僕は、アジアと、まあ、アフリカは一応、
はい、
まあ、詳しいというか、最近ちょっとね、いるんで、あれだけど、はい、南米は知らないけれども、はい、あの、GDP でね、
はい、
表現すれば、当然もう、もう日本の10分の1とか20分の1とか、もっとはるかに、まあ、考えたら1日1ドルで生活できるとかね、
そうです
よね、うん、それはね、貧しいっていう感覚では僕なくて、
はい、
そこで実際、電気も水もない、
はい、
ところで住んでみて思うんだけど、そこには、いろんなココナッツの木もあるし、
はい、
バナナもマンゴーもあってね、ある意味ではこうアフリカの地域によって違うと思うけど、
はい、
アフリカのところはそんな、それは豊かで、お金がなかったもそこで働いてる人は日本人より生き生きしてるし、
違いますよね。
違う、お金を貯めて何かっていうのでない、そのアフリカの社会、
はい、
そのビレッジの現実があるとすると、
はい、
その貧しさっていうね、貧しさっていうのはちょっと広範囲に喋りたいんだけど、やっぱりスラム街とか、
はい、
それが貧しいんであって、
うん、
アフリカの、まあね、広い土地に住んでる人とその貧しいとは僕はちょっと思わないんですけれども、今日は、開発援助について、
はい、
中島優さんからね、お話を聞きするんですけれども、はい、いつものように、ここで、ハワイの、ナレオのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。Come along, take a ride to the Isles North Side. ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、中島優さんです。NGO とかね NPO とかそういうアフリカの活動、はい、ちょっといろいろとですね悪してるんですけれども、アフリカっていうね、はい、国、僕が言ってたアフリカっていうのはトータル4年住んだんですけれども、はい、1980年代のアフリカを知って特に、80年代の後半っていうのはもう紛争が始まったり、はい、まあなんていうかな変なリーダーが現れてとてもないことになって90年代の嘘がついて10何年僕が言ってから間が行った時マシだったのでそれからだんだん悪くなって、はい、ここ5年ぐらいアフリカも良くなってきて、
はい、あ、そうなんですね。
それは、うん、まあ、中国がやっぱりね、はい、ああいう強くなってきて中国がやっぱり資源獲得のためにアメリカが中近東で戦争やってる時に、はいはい、中国が割とアフリカとか入ったり
もう今ね2世代3世代まで
そう
やはるかもしれないですね、はい、
それでちょっとアフリカ元気が出てきたっていう状況で、はい、で僕アフリカの将来っていうのは意外と明るいかもしれないというねちょっと楽観的な、はい見方もしてるんですけれども、はい、
そうですね、私やっぱアフリカにとって例えばそのインフラとか教育とかその女性差別とか、まあ、エイズいろんな問題があって、まあ、私の NGO はエイズ孤児を助けるでエイズのその感染率を下げるっていうところに重きを置いてるんですけれども一番何が求められてるんですかねアフリカでは。
教育やねやっぱり原点は先生いいなと思ったのは、はい、まあ、いろんなことを考えて、はい、最後にやっぱりたどり着くのは、はい、僕は教育と思ってて、はい、でポテンシャルっていうかね、はい、それはアフリカ人限りなく高くて、
はい、
僕、まあ、個人的なあれ僕は国連の、アソシエイトエキスパートというね、
はい、
専門家でアフリカにいる時、
はい、
そのワッチマンって言って大学生に門、まあ、あの地域的治安悪かったんで、
はい、
門番っていうのを見ても夜大体見てもらってでその彼には大学の授業料を払ってたんですね、はい、で紛争が起こって彼は難民になって、うん、イタリアに行ってでカナダに行ってカナダの博士号取ってね大学の
すごい
優秀でちょっとどう考えても日本人の感覚がすごい努力もするし、はい、特にねマディンゴ系って言ってすごく優秀な、はい、遊牧民族的な、人種があってものすごい優秀なんですよ彼ら
遺伝子的にちょっと違うんです
かね違うんですね頭もすごい何カ国も喋るよ、
ね、アフリカの方多いですよね、うん、
英語フランス語とかねイタリア行ってイタリア語喋るし、はい、日本人が持ってる言ったらアフリカと違ってすごい優秀な人もたくさん、
は
い、いると思う、
はい、なるほど私もこの間コンゴ人の、方とお話ししたんですけれどもその人もすごい頭良かったですね、
うん、
でその人はニューヨークで今働いてあるんですけど、うんうん、日本にいるとあんまりアフリカの方とは出会わないですよね、
うん、この前も東京六本木歩いてたら、
はい、
そういうバーとかね、はい、こうなんていうかなこう客引っ張るしてて、で僕はすごい面白いなどっから来たんって言ったら、はい、西アフリカから来てて
あそうなんですか
マディンゴっていうその系統 で僕の昔の、育てた、ことすごい似てるんでね
それ
ちょっとお茶でも飲もうやって言って
すごい
飲みに行ってでいろんな話を聞いてやっぱり日本に来て頑張ってんやね、はい、
そうですよね違いますね、うん、私もね電車で黒人の方を見かけて声かけたら難民の方やって、
うん
まあ、そこで日本語教えてあげたりとか、
うん
まあ、いろんな出会いもあるんですけど、
うん
であとその中野さんが考えはるその日本がアフリカにできる援助とかってどういう分野があると思いますか。
それは、
はい、
今の日本の若者は、
はい、
まあ親のせいかも分かんないけどね、
はい、
非常にこう甘やかされて育ってる学生が多い
ん
ですね、は
い、
僕も学生と接してて、
はい、
そしたら韓国なりは徴兵制度があってね、
はい、
2年間ぐらいミリタリートレーニングできるでしょ
そうですよね、
日本はミリタリートレーニングするよりむしろ、はい、開発援助の仕事にね、
はい
まあ、半年か1年ぐらいヨーロッパの、
はい、
そういう NPO、NGO と一緒になってそこで、ボランティアの仕事をすると、
はい、
でそれが 大学の学位の一部になるようなね、
うん、
あのそこで経験すれば、
はい、
例えば大学出た人間だったらあの大学のマスターぐらいね、
はい、
1年2年経験で、はい、その取れるそのサーティフィケートみたいなのもらえる、はい、とかね、
うん、
そういうお金入らないけれども、はい、一つの自分を鍛えるためにね、
資格みたいな、
うん、資格と同時に自分を鍛えるという意味で、
はい、
だから日本とアフリカ何ができるかというと、はい、日本人がアフリカに入って、はい、むしろアフリカ人を助けるというよりか、
はい、
こちらが学ぶというかね、するのが大きいと思う。
あ、そうですか、うんうん、私もその南そのメキシコに行った時に、うん、なんか本当になんか日本人が持ってないこう生き生きした感じ、
うん、特にメキシコ人はそうやと思うね、はい、ラテン系はね
そうですね、
うん、人生をね、はい、アフリカも謳歌してるっていうか、
はい、
お金がなかったもようやってるなっていう、で向こうに行ったらお金の儲けっていうほとんど考えられないね、はい、どうしてお金っていうのがね動くかっていうことも考えられないし、
はい、うん、私も早く行ってみたいケニアに行きますけど、う
ん、まあだけど治安とかね
、はい、
僕もケニアではちょっと怖い思いもしたんで、
あ、そうなんですか、
うん、で注意しなあかんと思う、はい、結構ね僕が一番引っかかったのは日本語できるそういうケニア人が来て、
はい、
レストランに行って本当にそのペストル向けられるようなね、はい、そういうこともあるよ、
あ、
うん、だからなんていうかな、うん、危ないことは危ないと思うね、
はい、そうですね、
うん、だからそれをどういうふうにやるかっていう、
はい、うん、そうですね、それはもうみんな周りからも心配はされてるんですけど、
うん、
まあただカナダの NGO の それにお任せしてる感じですね、それは、
うん、カナダの NGO とかはレベル高いと思うんだけど、まあ、NGO でもいろんなあると思うけども、
そうですね、
うん、欧米の NGO は割としっかりしてると思うんで、
そうですね、うん、その私が提携してるところはケニアとカナダ政府とも連携して、うん、もう5000人の孤児を助けてらっしゃるんですよ、
うん、
結構大きな団体ですね、5000人だった
ら、うん、大きね、
はい、
うん、割と今、例えばロータリー財団とかね、
はい、
ロータリークラブとか、そういうところもポリオのこう撲滅やったり、
はい、
あるいは、ビル・ゲイツ、
はい、
ゲイツ財団とかね、
はい、ありますね、
ものすごくお金を出してやってるところとか、うん、なんかカナダの NGO と提携しながらね、はい、そういうところとつなげられたらいいなと思うんだけどね、
はい、そうですね、まず一つ進めてるのはそのカナダの方 NGO がその CES っていう名前なんですけど、うん、CES 京都っていう支店を作ってほしいって今頼まれて、
うんうん、
さあ私がまあ支店長になって、
あ、いいや、
はい、でそうですね、中野さんがおっしゃったように私もその欧米との日本の寄付金の違いっていうのがまあ50倍ぐらいあったりするので、
うん、
そのアメリカ人とかカナダ人と提携して向こう その政府申請 その NPO とかを一緒に作って、
うん、
アメリカとかの規模の大きい助成金にこう申請した方が、
うん、
こう手っ取り早く資金が調達、
それは絶対いいと思うわ、同時に日本でもそういう少しの資金でも集める、ね、
はい、
努力を怠らないということと、
はい、そうですね、
でもう一つ日本でやる場合ステータスとして、
はい、
やっぱり一歩進んでるアメリカなりカナダなりね、
はい、
ヨーロッパの NGO、NPO と組みながらやればね、
はい、
日本も動くと思うね、
本当に。なるほど、
うん。しっかりしてるというふうに、ね、うん、
はい、
思われるんで。で、日本だったら、まだ NPO とか NGO とか、あんまり信頼されてないというか、
はい、
そういうのあるでしょ。
はい、
うん、だから、うん、海外と固めてやるというのは、
はい、
あの、道としては間違ってないと思う、
ね、ありがとうございます。
うん、
まあ、私は東京都が好きなので、
うん、
でまあ、京都もやっぱりいろんな独特な企業がたくさんあるので、
うん、
まあ、オムロンとか任天堂とかもいっぱいありますけれども、うん、そこの企業の方と提携して京都の文化とかをやっぱそれに援助とかに生かしていきたいなと思ってます、
うんうん、まあ、思ってるのが難しいと思うよ、日本の企業とか
動かす
ね。その多くの人はそれ考えるんだけど、
はい、
うん、うまくいったらいいけど、あの政府の資金とかももらえばすごく制約、
はい、
大手の企業からも、
はい、
まあ、取れないことはないけれども、
はい、
思ってるのが難しいと思うね。
あ、そうですか。
だからまだ順番からいくと、
はい、
カナダのそことしっかりやって、
はい、
そこと協力しながら日本企業と当たって、
はい、
で企業も社会的貢献って考えるけども、いかに企業にとってどういうメリットがあるかとかね。
そうですね。それがよく言われる。
そういうのを考えるからね。
はい、
うん、なかなか、ね、
はい、
簡単ではないと思う、ね。
はい。 まあでもね、もう決めたんで頑張っていきます。
まあ、仕事やりながら、はい、そういうことをやるのはいいと思うね。それだけで生きておこうと思ったら結構大変なんで。
そうですよね。うん、
よく JICA とかね、はい、そういう青年海外協力隊とか、はい、そういう人も結構ね、京都出身者で青年海外協力隊で、はい、ケニアに行った人とかね、はい、たくさんいると思うんで、はい、そういう人のネットワークもちょっと探してみたら面白いと
思う。あ、そうですね、うんうん、確かにやっぱ現地に行かれてる方の声っていうのがね、うん、すごく大事だと思うんで、うん、それも探して一緒にイベントとかやっていけたらいいですね、うん。
まあ、僕の大の親友でこのラジオカフェも何回も来てもらってる京都通信テレビ大使の人、はい、バーンさんっていうの、はい、お父さんが青年海外協力隊を、ね、作った外務省の偉い人で、
はい、
うん、彼とかやっぱり、うん、アフリカでもお父さんの外交官の息子だったんで行ってたんで、はい、知識あるんで、まあ、そういう人のね、
はい、
弟子が青年海外協力隊のトップにおられるような人ですからね、
はい、
うん、まあ、京都というね、はい、通じて、
はい、うん、ぜひお会いしたいですね、
うん、はい、そうですね、
はい、
うん、そうか、12月って言ったらもうそろそろ準備入ったり体の、
そうですね、はい、予防接種も受けて受けないといけないんです。
ああ、うん、マラリアとかケニア、マラリア大丈夫なのかな、はい、ケニアはまだ大丈夫と思う、はい、うん、西アフリカもうちょっとあれけど東の方は大丈夫と思うんで、はい、まあ行ってどのぐらい行くの、はい、長く行くの、
あ、そんな 2,3 ヶ月で、
2,3 ヶ月で、
はい、帰ってきます。
あ、はい、って言いながら長くいたり
してわからないけどね、
うん、よくアフリカで、はい、僕はオーストラリア出身者で牧師さんとかってね、そういう人偉いよ、はい、本当一生かけて、
はい、
シオレオンとか行って、うん、本当命がけでこう仕事をしてて、はい、全くその 物的な欲もないし、本当にね、これは牧師さんという人たくさんアフリカに、
うん、そういう方もテレビでは見たことありますけど、う
ん、まあ、立派な人、これはキリスト教のやっぱりすごさはですね、
うんうん、そうですね、宗教がいい風に働いてますね、うん、
そういう人といろんな人の出会いがまたね、アフリカ行ってあれば、はい、
うん、そうですね、出会いも、
うんうん、アフリカの魅力っていうのは自由にね、そういう人もいて、はい、まあ、本日のゲストはNPO のライティージャパン
NGO
かの、はい、その京都の代表である中島優さんですけれども、はい、まあ、若い人がね、アフリカとか目を向けてやるのは素晴らしいと思うんで、まあね、頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
今日はありがとうございました、はい。